い、皆さんどうもこんにちは。今回も始まりましたボイスナウ。さあね、今回も SDGs についてやっていこうかなと思っているんですけども、どうですか皆さん最近。なんか僕もね、この前ちょっと衝撃的だったのが、iPhone なんですけど、僕の携帯が、iPhone のなんかヘルスケアってあるじゃないですか。ヘルスケアっていうアプリで、歩数計が搭載されてると思うんですけども、それをねふとちょっと気になって見てみたんですよ。それを見てみたらですね、ちょっと恐ろしいぐらいに歩数が減っていてですね、自粛もうちょっとな、3月の上旬とか、あと2月とか、1月とか12月とか、それ以上と比べて4月の歩数がね圧倒的に少ないというか、桁がもう違うんですよね。なんか他はもう何千何万とか言ってたりするんですけども、もう4月はもう何百とか、多分日によっては全然何十っていう日もあると思うし、家の中でね携帯そんな持ち歩かないっていうのもあるんですけど、どうちょっとね自分の運動不足がすっごい不安になっちゃって、どうですか最近。できる時とか、気持ち的にやれる時は、僕 YouTube で家でできる筋トレとか、家でできる有酸素とかを探して、なんか動画見ながら一緒にトレーニングしてるんですけども、それ結構おすすめで、家でできるから、なんかトレーニングジム行けないから、ちょっとなかなかね、それほどの激しい運動とか、筋トレとかもなかなかねできないんですけども、それでもやっぱりね5分とか10分とか15分とかだけでも違うし、家の中だからできるトレーニングってなるとちょっと舐めがちだけど、意外ときついです。これね結構普通に、はあ、はあはあって言うとあれかな、なんか結構ね疲れるし、やっぱねきついってなるんですよね。なんかきついってなるとやっぱりいいですよね。なんか自分の体に効いてる感じがして、これ言うとねちょっとド M みたいなそんな感じに取られちゃうかもしれないんですけど、でも本当に寝ちゃうよりはそうやって YouTube とかでちょっと自分のねできるトレーニングとかしてみるのもいいかなと思うし、なんかね自分で腕立てとかだとなかなか続かないかもしれないんですけど、そうやって トレーニング動画と一緒にやると、やっぱそのあとちょっと頑張ろうとか、なんかね一緒に頑張ってる気分に勝手になるので、あとねきついところでいいコメントくれたりもするので、すごいおすすめです。やってみてくださいということでね、ちょっとオープニングが長くなりましたが、今回はですね、すべての人に健康と福祉をということで、 SDGs の番号3ですね、目標3についてやっていこうかなと思います。今回もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は全ての人に健康と福祉をということで、あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し福祉を促進するというですね、英語にすると Good Health and Well-being っていう、SDGs の目標3個目になります。これどういうのかっていうと、文字通りって言えば文字通りなんですけど、全ての人が健康に過ごせるようにということで、今あるその死亡しているなの原因とか死亡率を全体的に減らすということと、逆に長く生きられるように、その寿命の延長を目指すということですね。具体的に言えば、妊産婦とか、新生児とかって結構感染症とかかかりやすかったりして、なんか死亡率も比較的高いですし、その辺を減らしたりとか、あと交通事故とか、あとね土壌汚染による死者感染症とかも起きたりするので、そういうのを減らしたりとか、あとワクチンを普及させるっていうことも一つだし、寿命の延長っていう方で捉えれば、アルコールとかタバコとか、今はねもしタバコとかアルコール好きな人がいたら結構ヒヤヒヤしてるかなと思うんですけども、アルコールとかタバコとかもこれからもしかしたらなんかなくなるかもしれないし、今ねタバコとかって結構、厳しい視線をね浴びせさせられていますけど、すいませんね、 でも今後ねタバコもどうなるかわかんないし、アルコールもね今は少しずつノンアルコールが出てきてると思うんですけど、なんかあれってなんでノンアルコールが出てきてるかっていうと、もちろんそのノンアルコールだったらね車とかも運転できるし、あの体の害、ね、もないということで、あのやっぱりお酒ねすごい好きですけど、好きだし楽しいんですけど、やっぱりね裏ではやっぱり体に害を及ぼしてしまうものなので、やっぱこれからはちょっとなんか下火に浴びちゃうんじゃないかと言われているのが現状です。はい。であとはまあ薬物とか薬物乱用ですね、薬物乱用を防止したりとか、医薬品へのアクセスを向上させたりとかして、まあ、寿命の延長を目指すということですね。まあ、一度言うと、まあ、死亡率の減少と寿命の延長を目指すのがターゲットさんです。はい。で、まあ、ターゲットさんを、ね、満たすのに必要な考えとして、まあ、一つ UHC ユニバーサルヘルスカバレッジっていうですね考えがありまして、まあ、これが何かというと、まあ、全ての人が適切な健康増進予防治療機能回復に関するサービスを支払い可能な費用で受けられるようにするということが、あの UHC のことになっております。まあそうですね、これはなんか人間の安全保障っていう言葉があるんですけども、まあ人間の安全保障って、まあ人間一人一人がまあその生活とか尊厳に対するなんかことなんかな、深刻な脅威から人々を守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために保護と能力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す考え方、ちょっと難しいんですけど、多分、まあ、一人一人がの人間があの自分らしく生きられるために、まあ、その脅威とかから守られる、あの人として自分らしくあるために自分が自立して生きられるように通用しようねというのが人間の安全保障という考え方になるんですけども、その人間の安全保障の中で、まあ、健康をの側面からあの解決してこう保障しようというのがユニバーサルヘルスカバレッジとなっております。もう一度言うと、全ての人が適切な健康増進予防治療を機能回復に関するサービスを支払い可能な費用で受けられるということが UHC になっております。はい。ということで、まあ、UHC 具体的にどんなね、なんだろう、どういう方面からっていうと、まあもちろんなんかいろんなね方面があって、まあなんだろう、 UHC ってまあなんだろうな、医療がどの方面から届くのかっていうと、やっぱり病院があるだけじゃ医療って届かなくて、まあ、病院だとまあ物理的なアクセス、まあ、病院があるか施設があるかっていうか、あと看護師とかお医者さんがいるかっていう人材確保っていう物理的アクセスが一つで、まあ、2個目が経済的アクセス、あの、まあ、お金がない人でもちゃんと医療制度を、基本的な医療制度を受けられるようにしている、保障している、なんだろう、保険とかがあるかというか、あと社会慣習的アクセスといって、まあ、地域住民、その地域自体で病院に行く風習とかなかったらなかなかね病院とかも行きづらいし、なんかそもそもね病院に馴染みがない地域かもしれない。その辺のなんか今言った物理的、経済的、社会慣習的アクセスをまず向上させようと。でその上で、あの持続的にこれから人口とか、あと所得水準が変わってもちゃんと何年にもわたってその医療が持続的に届けられるように、かつその、ね、質のいいものを届けられるようにという、ね、意味で持続的で質的にもいいアクセスということで、保障、その今言った5つの、ね、保障アクセスから成り立っています。ちょっとね分かりにくかったかもしれないですね。まあ、次に行きようと思います。ですね、今度は逆というわけではないんですけども、その UHC に対して PHC という言葉があるんですね。まあ、PHC というのはプライマリーヘルスケアといって、まあ、その健康であることをがもう基本的な人権だよっていうことを認めて、まあ、全ての人が健康であることで、そのためにはやっぱり地域住民を主体として、なんだろう、 人々の最も重要な、なんか人々が何を求めているのかっていうことに対して答えていく、まあ、問題を住民自らの力で、なんだろうな、ボトムアップ式という英語はいいんですかね。まあその UHC が結構国からだったじゃないですか、そのアクセスを良くするとか、医療へのアクセス、なんか病院を整えるとか、結構上からのものだったりことに対して、 PHC は結構住民自らということで、まあ、結構下からボトムアップ型の考え方になっています。まあ、PHC に関してはいろいろ流れがあって、まあ、1978年に WHO とユニセフ主催の PHC 国際会議っていうのが開かれました。まあ、そこでアスタナ宣言っていうのが開かれ、樹立されて、まあ、一人一人の健康を目指すように、地域の医療にフォーカスをしておりました。でもそれで、なんだろうな、地域によってフォーカスを入れるといっても、やっぱりそのね、そのフォーカスしてもらえる地域とできない地域っていうのがどうしても出てきちゃって、まあ、地域によって格差がどうしても出てきちゃうんで、ですよね。そこで2018年にアスタナ宣言というのが、あれ、また、あ、ごめんなさいね、1978年のアルマアタ宣言ですね、ごめんなさい。で、2018年にアスタナ宣言ですね、また会議が開かれて、アスタナ宣言が出されて、今度はその医療や健康のために政治的な判断をしていく必要があるよと。やっぱりその地域によってやっぱりね、差が出ちゃうのはすごいね、なんだろう、どうしようもないと言ってもなんか言い切れないんですけれども、やっぱりある程度やっぱり上から政治的な判断でやっぱりね、その地域の格差っていうのを是正していく必要がやっぱりあるよということで、国規模で進めていくことが大事だよと確認されました。もう一度振り返ると、まあ、プライマリーヘルスケアというボトムアップ型の住民自らが問題を解決すべきという考え方がありました。それは1978年のアルマアタ宣言で、地域密着型のケアをしましょうとなりました。しかし格差がやっぱりどうしても出てしまうと、そこで2018年、ついめちゃめちゃ最近ですね、アスタナ宣言というのが出されて、政治とか国規模でその医療的なアクセスを向上させていくことが必要だよと考えが決まりました。じゃあそのですね、じゃあ実際にその世界の現状ってどうなのかっていう、健康とか医療に関する状況を見ていこうかなと思います。MDGs、 ミレニアム開発目標というのが、ね、2000年頃に始まったんですけども、それの発表以降ですね、予防可能な病気、まあ、予防接種とかで防げるその病気による子どもの死者は半減しております。またその妊産婦の死者も45% ほぼ半減しております。で、2000年から2013年にかけて HIV およびエイズの新規感染者は 30% 減っています。これ見るとね、結構だいぶ、なんだろう、 MDGs の効果もあったのかなと思うんですけれども、一方でまだまだその600万人が5歳以下で命を落としているんですね。なんだろう、またその世界の全人口の約半数が基本的な医療サービス、まあ予防接種とかワクチンとか、あとまあ病院に行けないとかもそうですよね、そういうのにアクセスができていないというのが現状となっております。どうですか皆さん、5歳以下で命を落とすっていう、自分たちが5歳ぐらいの時ってなんかあんまり記憶なくないですか。5歳の時と今の自分の人生って全然違うものだなって思うし、やっぱり5歳の頃でなんか可能性を絶たれてしまうっていうのは本当にもったいないことだなと思います。やっぱりそうですよね、まあ5歳以下ってもうまだね、生まれてきて何もしてないよみたいな、まあ喋ったりとかはしてるけど、ね、まだまだやりたいこととか夢とかもね、まだ出てきてないと思うので、本当にもったいないなと思っております。はい、これがね、一応世界の現状ですよということで、次は日本についてちょっと話していこうかなと思います。はい、ということでですね、日本の健康問題について話していこうかなと思います。どうですか皆さん、日本人としてやっぱり健康意識とかあったりしますかね。 まあ、なんか日本で、まあ、このターゲットさんって聞いた時にあんまりどうだろうピンとこない人が多いのかなと思うんですよね。というのもやっぱり日本ってあの世界最高水準の健康大国だなと、もうデータ的にも認められているんですね。例えばその平均寿命が男性だとその平成30年の時点で 81.25 歳、女性だと 87.32 歳と言われております。まあ、なんでこんな男性と女性の間でね差があるのかちょっとわかんないんですけども、どうですかね。あのまあもちろんこれね世界トップクラスでもう未だね伸び続けているんですけども、なんだろう、あのまあもちろんこれあの医療技術の進化によって今まで治らなかったがんとかが治せるようになって、まあ衛生面も上がったし、まあ予防接種とかの予防技術も上がったしね、すごい日本の健康水準とか医療水準ってすごい高いなと思うし、それはありがたいなと思っております。どうですかね、やっぱりその平均寿命が最近ね調べてた中で50歳ぐらいっていうところもあったりとかするので、そういう考えと30歳40歳違うってことでだいぶ違いますよね。やっぱそのね日本の今天皇陛下とか上皇とかもやっぱりねすごいなんだろう長い間にわたって活躍されている方で本当にすごいなと思ってるんですけど、まあ、僕もねあのずっと長生きして、まあ、ずっとね80歳ぐらいまでね元気でいられたらいいなと僕は思うんですけどね。はい、まあ僕がねそれぐらいの年になる頃にはだいぶね医療も変わってるのかなと思うんですけども、そうなんですかね。まあこうやって見た感じだとやっぱり日本ってあんまり医療を気にしなくてもいいのかなと思ったりもするんですけども、僕はちょっと日本に対して課題が大きく2つあるなと思っています。まず1個目ですね、今ですね、まあ1つはなんかその感染症予防に対する取り組みがやっぱり甘いということですね。外務省の出しているですね、その SDGs に対するその政府の取り組みだったりとか姿勢について記された資料があるんですけれども、その普通に一般公開されているんですよね。で、まあ、それによるとですね、日本はこの SDGs のターゲットさんに対してやっぱり日本の医療技術は本当に素晴らしいと、で世界を主導して各地域の医療開発だったりとか支援に乗り出していくことが方針だよとありますね。確かにね、ここでもね、日本の医療技術って本当に視力が素晴らしいと言われているし、まあ、世界を主導していく分になんかふさわしいだけの医療技術はあるのかなと思っております。で、もちろんなんかその中にもね、感染症の可能性とかも書いてはあるんですけども、なんだろう、その際もなんか日本が世界の先頭に立って解決に乗り出すべきだと記されているんですね。こう頼もしいじゃん日本と、僕はそれを、ね、読むだけだったら思うんですよねやっぱり。ただその、ね、資料を読む限り、まあ、もちろん僕の、ね、読みが浅いかもしれないんですけれども、そのなんだろう、まあ世界的になんかそういう感染症が蔓延するということが可能性はあると、まあもちろん書いてはあったんですけども、それが日本の国内に蔓延するとは書いてなかったんですね。まあ、もちろんその意味合い的に含まれているのか含まれてたかちょっと分かんないし、もちろんなんだろう優先順位的に今回は載せるべきでないと思ったのかもしれなくて、まあ裏で考えてたらもちろんもうごめんなさいなんですけども、僕はその資料を読む限りはその日本でこれまでの、ね、感染症が蔓延することは予想されていないなと感じました。まあもちろんねここまでねその新型コロナウイルスっていうのが確かにここまで世界的に流行するっていうのは、まあ、予想もねなかなかしにくいし対応とかもなかなか難しいだろうなと思うんですけども、やっぱり起こりうるリスクっていうのはなんか全て検討すべきだなと僕は思いますね。本当に確かに日本のね医療技術だったりとか衛生面は素晴らしいものがあるんですけれども、まあ、今あるね現状に満足するだけじゃその2030年の SDGs 達成には到底 できない、なんだろう、叶わないなと思っていますし、やっぱり日本の医療技術って今は素晴らしいけど2030年にも素晴らしいとは限らないですよね。まあなんかそうやってまあこれから未来を見据えて中でまあ期待するもの、こうなったらいいなとかいうものだけじゃなくて、今はねいいから、なんだろう、来年もいいとか未来もいいとかいうわけではないので、あの全てなんか未来から逆算した上でこういうリスクがあるよねということは考えておくべきだなと思います。まあ、これがやっぱりフォアキャストで考えているかバックキャスティングの違いかなと僕は思いました。まあ、まだまだね、今ある現状から考えたらやっぱり日本の医療は素晴らしいから大丈夫だっていうのがやっぱり今から見るそのフォアキャスティングっていう考え方で、逆に未来からね遡って逆算して未来こうなるよね、それまでにこういうリスクが出てくるよねっていうのがバックキャスティングになるんですけども、まあ、日本はまだまだフォアキャスティングなのかなと感じてしまいました。はい、はい、もう一個ですね、僕はあの日本について課題があるなと思ってるんですけども、それはまあ性教育だったりとか感染症についてのその教育のタブーですかね。これ聞いてどうですか？なんか心当たりとかあったりしませんかね？まあ、なんか学校でその性のこととかを話したりするとちょっと笑い事になったりとか、まあ、教師側はその口にしづらい雰囲気があったりだとか、まあ、地上波ではその、ね、モザイクを入れられたりとか、どこかまあ、ね、性がいけないっていうものになってるような気がするんですよね。まあどうですか皆さん、その日本のその性教育だったりとか感染症について、まあ、小中高でなんかどれだけ学んできましたかっていう話で、あの少なくともその自分のその学校で学んできたこととしてやっぱりね、避妊の方法とかはやっぱり多少ね学んでは簡単には学んでるんですけども、具体的にどうしたらね安全に子供を産むことができるのかとか、あと実際にねその避妊器具の使い方までは教えてくれなかったし、もうそういうのってやっぱり各自でインターネットで学んでる印象がすごい強いなと思ってます。なんだろうね、自分たちも大学生だし、なんかもうねもうあと数年で社会に出ていくという中で、まあ周りにはやっぱり結婚していくっていう人もねもちろんね出てくると思うんですけども、ってなった時にやっぱりそういうなんだろう性に関する情報とかってやっぱり自分で調べていかないといけないのが今の現状だなと思っていて、でもどうですか、自分で調べるっていうのはなかなか難しいというか、あのやっぱり今ねネットとかでその情報とかすごいたくさんあると思うんですけども、それがどこまで正しいのかってなかなか証明できないし、そういうねなんだろう性に関するサイトとかってやっぱり調べにくかったりだとか、あとなんだろう、それが履歴に残ってることでその履歴を見られるとちょっと恥ずかしかったりだとか、あとはなんだろうな、もちろんね行き過ぎても良くないんですけども、やっぱりそれなんだろう、そういうねサイトとかってその性教育に関して詳しく書いてあるそのサイトとかってなかなか表に出づらいし、あの YouTube とかでもなんだろう、あるのはあるけどやっぱり行き過ぎるとやっぱりね引っかかっちゃうし、なかなかね最近もちょっと増えてきてはいるんですけども、なかなかあの公式で認められてるのってなかなか少ないと思ってます。それってやっぱりね、それに加えてやっぱりその正しいかもわからないし、やっとたどり着いたけど正しいかもわかんないんですよね。そうやって間違った妊娠っていうのはやっぱりね性感染症にもつながるし、人間関係の悪化だってつながるし、もしくはね望まない妊娠であったらやっぱりその貧困に陥るリスクとかもやっぱりあるわけです。やっぱりねその早期出産とか、やっぱりね新しい命っていうね、やっぱりなんだろう、命をやっぱりもっとね大事にすべきだなとやっぱり思いますよね。本当に軽い気持ちかもしれないですけども、やっぱりその命ってやっぱりね一人だし、なんかもうねたまに何千年に一人だって言われるけど、もうそんなね地球ができてからもうその人はね一回しか生まれないわけで、 なんかもうちょっとね、命をもうちょっと大事にしてほしいなと思うので、やっぱりそうやってその命を大事にする上で、やっぱり決して性教育っていうのはタブ化するべきじゃないと思うし、もっとね、それこそ中高とかで一番なんか誤った情報を手に入れやすい時期だと思うんですけども、その時期にやっぱりちゃんとした学校で教えるっていうことがすごい僕は大事だなと思っています。はい、ということで、まあ、やっぱり僕が日本に言いたいことは、やっぱり起こりうること、そのさっきの感染症の話ですね、は全て頭に入れておくべきだし、それに対してリスク検討はすべきだなと僕はすごい思います。またそのやっぱり性教育っていうのは、やっぱりちゃんとね、中高、特に中高ですね、小中高でやっぱり教えるべきだと、ちゃんとね先生の口から教えるべきだと思うし、決してね恥ずかしいことじゃないと思うので、あの少しずつね日本が変わっていくように僕も発信し続けたいなと思っております。ではね、まあ今日もねこんな感じで終わるかなと思いますが、またねぜひぜひ、あの次は教育かな、教育についてやっていくので、またねそれに対するコメントとかもお寄せいただければ嬉しいなと思っております。いつも聞いてくれてありがとうございます。じゃあ今日はこの辺でありがとうございます。